全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2023年12月に放送した愛知県がんセンター薬物療法部医長本田和則さんの解説による、がん治療に伴う経済毒性とはと題してお送りします。
本日はよろしくお願いします。愛知県がんセンターの本田和則と申します。本日はがん治療に伴う経済毒性についてですね、お話をさせていただきたいと思います。がん治療はですね、年々進歩しておりまして、その予後はですね、大きく改善しています。その進歩には手術や放射線治療とともに化学療法の革新が大きく寄与しています。従来の殺細胞薬の抗がん薬に加えて、2000年代に入り分子標的薬が登場しました。例えばガストロインテスティナルストローマルテューマジストに対するイマチニブ、エピダーマルグロースファクターレセプタ EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するゲフチニブなど、劇的な効果を持つ薬剤により一部のがんでは大幅に予後が改善しています。さらに2010年代に入るとニボルマブやペンブロリズマブといった免疫チェックポイント阻害薬の登場により、さまざまながんの予後はさらに改善し、長期にわたって走行が持続することも珍しくなくなりました。その一方で新規薬剤は一般に高額であり、また予後が改善したことによって治療期間が長期化し、その経済的な負担が問題となっています。2010年から2019年に日本で承認された抗腫瘍薬において、薬価の高い上位7薬剤のうち6薬剤が免疫チェックポイント阻害薬でした。その承認時の1ヶ月の薬価は80万円を超えています。しかしその金額がそのまま自己負担額になるわけではありません。本邦では国民皆保険や高額療養費制度、また生活困窮者に対する医療費免除などの公的な制度が充実しています。しかし一部の患者さんでは治療費の問題で最適な治療を諦めているとの報告もあります。また米国からは、破産した患者さんは破産しなかった患者さんよりも予後が不良であった、経済的な蓄えが限られた患者さんでは痛みなどの症状が強く QOL が悪いといった報告があります。このようながん治療による経済的な負担を経済毒性、ファイナンシャルトキシシティとして、おしん、脱毛といった身体的な治療関連毒性と同様に扱う考え方が提唱されてきました。毒性という言葉からは治療の副作用という意味に捉えられてしまいますが、そうではありません。現在では経済毒性は、がんに伴う経済的な負担が患者、家族に与える苦痛と定義されています。この定義には2つのポイントがあります。一つは、経済毒性は治療を受けなくても発生しうるということ。もう一つは、患者さんのみではなくご家族にも影響を与えるということが挙げられます。実際に以前行ったアンケートでは、完治しないなら治療にお金をかけるよりも子供にお金を少しでも残したいと治療を中断した、子供が進学や習い事を諦めた、通院のために家族が仕事を休まざるを得なくなったといった回答があり、本人のみならずご家族にも様々な影響が出ていることが示されています。経済毒性は一般に支出、資産、不安感の3つの要素から成り立つとされています。支出には医療費の自己負担だけではなく、交通費なども含まれます。人によってはサプリメントや民間療法の費用も出費となるかもしれません。次に資産についてですが、がんと診断されることで休職や退職が必要となることで収入が減ることがあり得ます。そしてそれを補填するために預貯金を切り崩す必要が出てくることが予想されます。そういったお金の負担による不安、いつまで治療が続くのか先の見を通せない不安感が経済毒性の発生に寄与するとされています。経済毒性は単にお金に困っているということを問題にしているわけではありません。最終的に経済的な負担が元で最適な医療が受けられないことで QOL が悪化したり、生存期間が短くなったりすることが問題なのです。つまり経済毒性により文字通り命を縮める可能性があるのです。ではどのようにして経済毒性を研究していけばよいのでしょうか。身体的な毒性がコモンターミノロジークライテリア4アドバースイベント CTCAE という形で世界的に標準化されているのに対して、 経済特性には定まった評価方法がありません。そこで経済特性を評価する方法として、シカゴ大学のデソーザ先生がコンプリフェンシブスコアフォーファイナンシャルトキシシティ、頭文字を取ってコストと略しますが、を提唱されました。現状では経済特性を評価するツールとして最も検証されたものです。この質問紙は11項目の質問で構成されており、経済特性を主観的に評価する簡便なツールです。例えば、治療にかかるお金を支払うのに十分な貯蓄、年金、資産を持っていると思う、治療にかかるお金は予想してたりも多いなどの質問があり、全く思わないからとてもそう思うの5段階で評価します。よって合計では0から44点を示します。点数が低いと経済特性が強く、点数が高いと経済特性が弱いことを示しています。この評価方法は簡便であったため、現在ではフランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語など様々な言語に翻訳されています。そこで我々はコストの日本語版を作成し、日本人のがん患者さんの経済特性を前向きに調査することとしました。結果、愛知県がんセンターでは156名の患者さんにご協力をいただき、コストスコアとコストスコアにどういった因子が関連しているのかを調査しました。その結果、コストスコアの中央値は21点で、点数分布は正規分布を示しました。これは米国の先行研究の結果と一致しており、日本人がん患者さんにおいてもコストは使用可能というふうな結論をつけました。つまり、国民皆保険があるにもかかわらず、本邦にもやはり経済特性が存在することが明らかとなりました。特に若年、世帯貯蓄額が低い、雇用状況が悪い、具体的には非正規雇用やがんで退職など、および治療費を賄うために何らかの対処を行った、例えば外食やレジャーを減らした、貯蓄を切り崩したなどといった因子がコストスコアと相関し、経済特性が強い群として抽出されました。その後、本邦では婦人科がん、腎がん、乳がんを対象としてコストスコアを用いた経済特性の研究が行われました。その結果、経済特性と QOL が相関することが示され、また対象とする集団によって経済特性に関連する因子は様々異なることが示されました。これまでの検討で日本にも経済特性が存在することは示されました。今後は経済特性を解決していくことを考えていく必要があります。前述のように、経済特性は支出、資産、不安感の3つの要素から成り立つとされており、それぞれに介入していくことが求められます。理想的には、医療費をすべて無料にし、収入を補填すれば経済特性は発生しないのかもしれませんが、現実には医療資源、社会保障費は有限であり、持続可能な方策ではありません。現実的な方策としては、費用対効果に基づく薬剤費の適正化、バイオシミラーの導入、ローバリューケア、価値の低い治療をしない、経済特性の強い若年患者群への補助や就労支援などが考えられます。現在、我々が注目しているのは、不安感に対応していくことです。不安感に対応していくことには、相談窓口を充実させ、医療者からの十分な情報提供を行っていくことが必要と考えています。しかしながら、当院のデータでは、医療費について十分な説明があったと回答した患者さんは、わずか 36% だけでした。日本での婦人科がんや乳がん対象の検討でも、医療費に関する説明と経済特性に関連があることが示されています。つまり、医療費に関する説明を充実することで、経済特性を軽減することができる可能性が示唆されています。なぜ医療費に関する説明が不十分になってしまうのでしょうか。それは、一般に医師を含めた医療者は医療費がいくらかかるのかを十分に把握しておらず、知識不足があると考えられます。実際に以前行った医師対象のアンケートでは、自分が進める検査や治療の自己負担額を把握していますかという質問に対して、全く把握していない、あるいは少ししか把握していないとの回答が 40% でした。医療者のお金の問題に対する知識不足が露呈する結果となりました。さらに、同じ医療者向けのアンケートで、経済特性という言葉の認知度は 27% と非常に低かったです。しかし、経済的な負担が原因で、進めた治療、検査、処方などを患者さんに拒否されたり、あるいは延期したりした経験はありますか？ という質問にイエスとの回答はなんと 85% と非常に高い割合でした。つまり経済毒性を有する患者さんを経験しているものの、経済毒性という言葉では認識していないことが分かりました。そこで私は経済毒性という共通の言葉でこの問題を認識することが重要と考え、 NPO 愛知キャンサーネットワークのプロジェクトとしてウェブ講演会のシリーズや学会でのシンポジウムなど様々な啓発のプロジェクトを行いました。ウェブ講演会のシリーズに関しては NPO 愛知キャンサーネットワークのホームページから視聴することが可能となっていますので、ぜひご覧ください。最後になりますが、本日の話をまとめます。経済毒性、ファイナンシャルトキシシティという言葉は、がんに伴う経済的な負担が患者、家族に与える苦痛のことであり、日本でも存在しています。経済毒性は、支出、資産、不安感の3つの要素から成り立ち、コストという簡便なツールで評価することができます。経済毒性を理解し、解決していくには、前述の3つの要素に介入していく必要があります。経済的な負担が問題となった患者さんを経験している医療者は非常に多いですが、経済毒性という言葉の認知度はおよそ3割と低く、その啓発が重要と考えています。最後になりますが、がんという病気は自然に発生する生物学的な問題であり、避けることができないものです。しかし、経済毒性は我々の社会のシステムが作り出した人工的な問題です。なので、きっと我々の知恵や努力によって解決していくことができる問題だというふうに信じて取り組んでおります。どうもご清聴ありがとうございました。
今日は2023年12月に放送した愛知県がんセンター薬物療法部医長本田和則さんの解説によるがん治療に伴う経済毒性とはと題してお送りしました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。